ジョニーです。
あ、そうです。
本の話、ね、NKGK が長く続いたんで、第2部ということで、
はい、
次じゃあ松尾さん行きましょうか。
自分はこれ漫画です。
はい。
ファイアパンチ。
聞いたことない。
聞いたことない。
ない。
おかしい。
ファイアパンチ。
ファイアパンチ。なんだろう。出版がどこかはちょっとわかんないですけど。
ファイアパンチ。
今ね、多分6巻、7巻ぐらいまで出てる。んですけど、多分ね、あんまそんな有名じゃないかもしれないんですけど、うん、結構最近の漫画の中ではね、面白かったですよ、ファイアパンチ。
朝日ナグより。
朝日ナグまでいかなかった。
いかなかった。
あのそこまでいかなかったけど、あのね、
どんな漫画なんですか。
まあ能力バトルといえば。
うん、
それまでなんですけど、その戦ってないんですけど、あのね、いわゆるその恩恵を受けた人、普通の人みたいのがいる世界の中で、うん、その恩恵を受けてる人っていうのは、まあ、いわゆる超能力者みたいな感じで、
はい
まあ、いろんな能力があるんですけど、
うん、
主人公は再生する能力、う
ん、
まあ言っちゃえばほぼ死なない
不死身、
不死身、
うん、
例えば手を切っても手は生えてくるし、
うん、
みたいなね、そ再生の能力、う
ん、俺ゾンビですかってこと
そういうこと
あ、これはゾンビですかこれゾンですね。
そう、頭を打たれても死なない、ちゃんと脳が再生する、
うん、
みたいな能力、
うん、
で、あとはね、炎を出せる能力、
うん
で、そのものが燃え尽きるまで絶対消えない炎みたいな、
強いね、
強い、それを出すやつ、うん、で、まあ、ちょっとそういう最初で言うと、その村が、ね、世界が氷河期に入っちゃった、
もう、
まあ、氷河期じゃないんですけど、まあ、そう想像してください、うん、氷河期に入っちゃった、
はい、
もうすんげえ寒い、
うん、
で食べ物がない、
うん、
寒いからね、
うん、
だからその村では主人公が再生の能力を持ってるから、
うん、
主人公が腕を切って腕を食べてるんですよ。
氷河期で人間生きられるの？
あ、一応人間ギリギリ生きてる、
ギリギリ
生きてるぐらいの感じなんですけど、
うん、
腕を切って、うん、まあ、その腕を、まあ、調理して食べるみたいなことをやってる村があって、で政府がなんか来て、
うん、
この村は人間を食ってると、
うん、
これは人間にあらずって言って、
うん、
その炎のやつがわーって焼き尽くすんですよ、
はい、
その村を、
うん、
でその主人公焼くんですよね、
うん、
主人公焼くけど、
うんうん、
燃え尽きるまで消えない、
うん、
再生する、
うん、
そうすると、
うん、
ほこたてだよね。
そう
でどうなったかというと、
はい、
燃え続けながら再生し続けるっていう、
お
主人公はそういう人間だったんですよ。
なるほど、
うん、もう一生消えない炎をまとい続けて、うん、ずっと再生してるっていう、
すごいね。
でもちろん痛みはあるから、
うん、
もう最初の方ね、多分ね、燃え続けてから5年ぐらいもう主人公ずっと寝たきりなんですけど、
うん、
もう痛みに耐えられない、
うん、
燃え続けてるから、
すごい。トクロ兄を思い出した俺
そう
あれトクロ兄ってね、なんか、うん、あの、うん、水養分を吸う木みたいなのに植え付けられちゃってさ、死ねないし、
うん、
生きられないみたいな、
うん、でその主人公が、
うん、
その燃え続けるって言ったやつに復讐
を
しに行くっていう話なんですけど、なんかそうしていくとなんかこう戦いになりそうじゃないですか。
戦いだよね。
戦いもまああるっちゃあるんですけど、
うん、
なんかねちょっと違うんですよ。
はいはい。
なんかね、似たような再生能力を持ったやつがいて、
うん、
でもそいつがね、多分300人ぐらい生きてるんですよ、
うん、
でもう死ねないから、
うん、
ああいう意味では、
うん、
もう人生退屈しきってるわけですよ、
うんうん、
だからその燃えてる人間を見て、お前面白いと、私はお前の映画を撮るって、
うん、
それを生きがいにするわっつって
映画を撮るの？
映画を撮るんですよ、
うん、
で、俺が 指示するから、うん、お前その通りに動け、その方が面白いからっつって、うん、で主人公はその子供の時にそんな体になっちゃったから、うん、あんまりこう成長してないんですよ、
うん、
でじゃあ分かった、お前に言う通りするっつって、うん、その映画のようにそいつがこう動いていく、うん、みたいな感じで進んでいくんですよ。
だいぶひねくれてっていうかねじくれてるね、話の展開は。
そうで、その炎のやつとかは、うん、もうなんか自分はもう戦いたくないんだみたいなふぬけた感じになっちゃってたりとかしてる中で、でいろんなこうそういう能力を持った人たちとかが出てきながらこう話が進んでくるんですよ。
主人公痛いのはもう治ったの？
痛い、ずっと痛いね。痛いからよく物が考えられない。
ああそうだよね
って言ってる
ああだから素直に従っちゃうんだ。
そうで、なんかフォレスト・ガンプみたいな感じで、
う
ん、
そうだよな、
そのなんていうの、それを崇める人たちが出てくる、
うん、おおお、
それにある意味ついてきちゃうみたいな。
なるほどね、
神様だみたいな感じ。
なるほど、まあ、確かに神様だな。
そういたりとかねしながらこう話が進んでいくんですね。なかなかね、うん、こんな漫画読んだことない。
確かにそんな漫画知らない
結構な、面白いなと思いました
よ。未だにこう腕を切ってあげてるの、みんなには。
あ、もうその村はもう滅びちゃったから
焼き尽くされちゃった、
うん、で今はあげるシーンもある、うん、なんかね
アンパンマンみたいな僕の腕を食べなよみたいな。
そうだけど、もう腕とか燃えちゃってるから、
うん、あ、そうかそうか、
消し炭になっちゃうから、
うん、
あのね、なんか一部だけ燃えてない、顔の一部だけ燃えてない部分を、うん、なんかこう苦労して作り出して、うん、そこだけ切ってあげたりはしてたから、
うん、アンパンマンじゃんアンパンマン
だけど痛みがあるから、うんうん、自分の顔の削ぎ落とされるんですよ、何回も、
うん、
それ考えたら尋常じゃないでしょ、痛みは。
いやーてか物語が尋常じゃなさすぎてよくわかんないよそれ要はじゃあそのファイアー界を殺しに行く話なのね。復讐しに
行くんだけどっていう話は、うん、もうなんか最初の方でもう なんとなくなくなっちゃって、
なくなっちゃったのもういいの復讐は
どっちかというとその世界でどう生きていくか、
あ、
なんかどうやらその氷河期みたいになってるのはその能力を持ったやつのせいだ、
あ、そうなの、
うん、みたいな感じになってきてるんだけど、そっから先はまだ分からない。
うわ面白いですね。
結構面白い。
よくそんな漫画してたね。
いや本当に伝えさまざまやで。
伝えか、さすがですよ。分かりました。面白そうですね。
もう読んでも損はしないですよ。
とりあえずまず朝比奈君は、
あ、そうそう、読んで読んで、
はい、じゃあ次、まあ、僕もじゃあ次漫画いきましょうかね、
はい、
発情時まであと1時間
全然知らないね。
全然知らない、
全然知らない。
これ面白いっすよ。いろんな、とにかくいろんなカップルが、
うん、
嬉し恥ずかし発情時があるわけじゃないですか、
うん、
初めての情時ですよ、うん、でその1時間だけを描いたオムニバス漫画なんです。
あ、俺でも聞いたことある
わ。あるでしょ、
うん、
まあ、いろんなこうカップルが出てきて喧嘩したりとか、まあ、なんかイチャつきながらとか、なんだろう、時にはその中性的な、そのよくわかんない、ダンジョンの中でとか、うん、エルフとみたいないろんなカップルがいて、でそいつらが、まあ、発情時まで1時間前から描かれるっていう。で最終的におセックスをするまでの、うん、その時間だけを変えて、まあ、おセックス自体はないんですけど、
うん、
なんかそれすごいいいなと思ってすごい好きだなと思って。
いや、まあ、楽しい時間だ
と思います、ね、すごい人生であんな面白い時間ないじゃないですか、よく考えれば。
まあね、でもなかなか結婚すると難しくないですか、そういうのも。
いや難しいから漫画で向き合うんじゃないですか
確かに
もはや発情、そうだよな、俺はそうですよ、もうそういう機会がほとんど恵まれなかったので人生で、
うん、
そういいよね、なんか男女の発情時っていいな。俺そう考えればもう人生で一度しかなかったからね、そして今後も多分ないからね。
おー、そうか、
発情時まで1時間っていう人生経験
が。なるほどね。
いや、まあ、
確かに人が違えば違いますからね、当たり前です。
そうでしょ、
うん、
俺はまたこうやって当てのない旅に当てのない自分の記憶をこう増やす旅に出てくる。そういう意味じゃ僕もファイヤーマンですよね。再生し続けるわけですよ、青春を。ファイヤーパンチか。あれですよ、
物語で補填し続ける、
補填し続けるだけのマシンですよね、自分の脳みそを。これ非常に面白いんでね。
それは確かに面白い。
面白いんで、うん、そうです。なんかのついでにちょっと、うん、多分これはね、僕も日頃お話しする漫画の中では割と売ってる方だと思います
よ、うん、なんか聞いたことありますね、うん、
若干書店で買いにくいってのありますけど、
うん、そんな恥ももうないな、
ないな。そんな感じです。じゃあ松尾さん、次。
ちょっと迷ったんですけど、
はい、
西加奈子の
おうおうお
さらば、さらば、
おお、
読んだんですよ。
評判いいよね。
直木賞と本屋大賞の2位かなんか。
あ、
いやね、面白かったですよ。
やっぱ面白いんだ。
面白い。あのね、
どういう話なんですか。
本当にいわゆる一人の主人公、男の主人公の人生を、反省を描いた、
うん、
1、2章で、
うん、
そのね、なんだろう、力量っていうのか熱量っていうのか、うん、文庫本で常駐芸なんですけど、
長いんだね。
結構長いんですけど、うん、いやもうね、長さとかも全然感じない。
本当、
一気に読んじゃったんですけど、
うん、
もうね、本当にね、西加奈子のね、そのなんだろう、書く熱量みたいなものがね、本当にそのまま伝わってくるみたいな。すごいなって、あの人、西加奈子って人。
西加奈子ね、
しかもそう、男の反省だから、
ね、うんうんうん、
でちゃんとこう男視点なんですけど、その人もなんかこう本当になんか人生をそのまま見てるような感じ。
へ
ー、もう子供の時にその海外、うん、親の転勤で海外に行って、その海外でどういうふうに生きていく、うん、でその海外でできた親友がいて、うんうん、その親友とどう過ごすとか、あとはその両親が離婚する、
うん、
まあ、どういったことで離婚しちゃったのかみたいなことを、その子供の時は分かんなかったけど大人になって知るとか、あとその主人公が、まあ、すごいこう割とイケメンな、
イケメンなんですか。
イケメン
なんです。もう急に読む気なくしちゃって。
だからこう若い時は割とこうイケイケな、
うん、
そこそこね、イケイケな感じで来てるんだけど、
はいはいはい、
まあ、これちょいネタバレもあるんですけど、うん、主人公がハゲるんですよ、うん、
はいはい、
もうまさにね、頭髪がそのまま薄くなっていくんですよ、
うん、
割と若くして、
うん、
その悲劇感とかね、もうすごいんですよ。多分我々みたいな凡人がハゲたところで、まあしょうがねえかと、
うん、それはそうだよ、うん、
それはね、多分ね、凡人だから。イケメンっていうのは要は、うん、その見た目に得をしてきた人たちじゃない。
そうだね。
その人がハゲた時にはまあもう外にも出れないみたいなね。
そう、
そういう感じになっちゃったんですよ、主人公。
いい気分じゃないですか。
いや、その、うん、なんかこう悲壮感とか、
はいはい、
なんかそういったものがこうもろに伝わってくる。
あ、
なんかそういった意味で、その本当になんかこう大きな波も、まあ、まあそことかあるんですけど、うんうん、なんかその半生を本当に描いた、
なるほどね、
人の人生を一回見たような気持ちになれるようなのがね、そういう小説、なんかありそうでないんじゃないかなっていうか、なんか要はある人生の、そのドラマの部分のある一部分を切り取ってるのが小説だとは思うんですけど、それをもうなんかこう生まれてから、まあ死んでないですけど、まあある意味30代40代ぐらいまでをこう一気通貫で描いたみたいな、そういう意味でなんかすごくこう人生をもう一個体感できたみたいな、そんな感じでした
ね。なるほどね。ちょっと気になってはいたんですよ、うん、西加奈子さん自身も面白いし、あの、うん、テレビ出てるのとかあるんだけどね、ちょっと読んでみようかなっていう気になったね。
自分もね、なんか勧めて、
うん、
人に勧めて、うん、その人も読んだりして、うん、すごく面白かったって言ってたし、やっぱりね、外れないですよ、あのさらばは。本当に全然読んだ方がいいと思います。
これですか、ちゃんと男心分かってるんですか、イケメン心だけじゃなくて。
いや、まあ、若干ちょっと綺麗じゃないかなと思うとこあります。まあ、それしょうがない。だけどちゃんと描けてると思います。あ、男心もね、ちゃんとおなかもしてるし、
まあいいでしょう。うん、どんなもんかね。そんなのあれじゃないですか、生まれつき100点ボーナスがあった人間がボーナス外されただけじゃないですか。そんなの。
確かに、ね、あの凡人目見るとね、うん、そうなんですけどね、
いい気ですよ。あのなんだっけ、東京タラレバ娘とを読んでて同じ気持ちになりました。
ほう、あ、読んだことない
ないで、まあなくて全然いいんですけど、要はイケイケだった子たちが年を取って、よく周りを見てみたら自分がかつて、相手もしなかった人間がいいパパになっていき、自分は目が肥えてしまって、なんか、行き場のないこう悩みみたいな状況を見て、まあいい君だと。
なるほど。
俺たちを相手にしなかったからだと。いう気持ちになるっていう、ただそれだけのやつなんですけどね。はい、はい、じゃあもう一回言いましょう。僕で今日今シーズンね、僕が一番面白かったのは、うん、また漱石なんですけど、
はあ、ハマってますね。
まあまあ割とね、やっぱり3ヶ月に1個ぐらい古典読もうかなっていう気になりますよね。荒人という作品、
うん、
行く人と書いて荒人っていう作品なんです。
読んだことないな。
あ、まあまあ長編小説で、うん、朝日新聞で連載してた新聞小説ですよね。これがね、くっそ長いです。ほう、くっそでもないか、あの500ページなんだけど、うん、あの漱石とかの時代の文章ってさ、改行がほとんどないんですよ、ね、うん。真っ黒なんですよ、うん。多分西加奈子とかの本は割と改行多いじゃないですか、
まあまあまあね、
あの会話のために一行使うし、
うん
うん、それに比べると多分すげー読みづらい感じがするんですよ、うん、村上春樹読んでて、なんだこれおっさんと思ったもんね。え、風邪ちゃったのっていう。
風の時から相当短いです
からね。相当短いしね。うん、なんかそういうのもあってすげーなと思って。これがね、簡単に言うとそのね、インテリの辛さみたいなところもある
本、
うん、本で。何ですかその顔は。
さっきのイケメンの話
ですよ。ああ一緒か、
うん、頭いい人と気持ちは分からん。
まあまあまあそうかもしれない。でもね、そうだから、それ逆にインテリはインテリで人の心が分からないっていうタイプの辛さで、あとそこから派生して人の心って分かんないよねっていう話なんですけど、主人公は割と普通の人なんです、うん、でお兄さんに相談に乗られて、うちの妻の気持ちが分からないみたいな、で奥さんっていう人もなんとなくこうちょっとこう、なんていうのかな、ちょっと冷たいぐらいの人なんだけど、冷たいってちょっとそのなんていうのかな、ベタベタしたがらないタイプの人で、俺が思うにうちの妻はお前気があるんじゃないかと思うんだみたいな相談をされて、おいおいちょっと待って兄貴みたいなところから話が、まあそれは中盤ぐらいかな。最初はね、主人公が友達の家に遊びに見舞いに行って、そしたらその 病院の向かいの部屋にある女が、変なんだと、
うん、
でちょっと謝りたいから話をつけてきてくんないかみたいな話から、いろいろそのなんていうか病んでる人みたいなのがどんどん登場してきて、うん、その人間どう病んでるのか、人間ってそのなんていうのかな、人間はどういうところに引っかかって心がその、人の心が分かんなくなっていくのか、うん、で本当は分かり合ってるような夫婦でも本当に分かってるのみたいな疑問みたいなのをどんどんやってきたところに、兄貴もその相談が入ってきて、うん、もう俺人の心分かんないよみたいな、で兄貴の治療のためにいろいろこう海岸自然の豊かなところに行って一緒に行ってみたりとか、うん、友達と旅行に行ってきたらみたいなことを言ったりとかして、なんとか兄貴の心をこう解きほぐそうとするみたいな話なんですけど、うん、これがねすげえよくわかるんだよね。
ほう、
なんつうのかな、
俺インテリだってこと。
いや違う違う違う、それは兄貴の心がっていうよりは、主人公がこれ、いやでもよく考えると人間の心ってよくわかんねえなっていうのを体験をしているのを追体験してる感じ、
うん、
なんとなくね、こう あるんだよね。そういうのって淡々とこう会議の少ない文章を延々と読んでさ500ページ読むのにすげえ時間かかったの。6時間とかやっぱり7時間とかかかるんですよね、うん、俺あんまりこう努力して本を読むの得意じゃないし、うん、辛かったんだけど、その回もあってというか読み終えた時の感動というかうわー俺これ読んだぞっていう
達成感、
賛成感やったって、もう絶対ドストエフスキーとか読まねえと思ったもんね。
そうね、人の気持ちは分からんよ。
うん、人の気持ちは分かんないよねっていう。なんかその過程でさ、自分と母親とか、自分と親父とかさ、そういうこう関係を見つめ直すんですよ主人公が、うん、それも話もまた妙になんかこうトゲが胸に刺さるような話がいくつもあってね、うん、なんかこう自分は小遣いなどは兄に内緒でよくもらった覚えがある。で、父の着物などもいつの間にか自分に仕立て直してあるようなことは珍しくなかった。こういう母の仕打ちが兄にはまたすこぶる気に入らなかった。些細なことから兄はよく機嫌悪くした。そうして明るい家の中に陰気な空気を張り巡らした。母は眉を潜めて、また一郎の病気が始まったよと自分に時々、なんだ時々チクったみたいな話があって、なんていうのかな、こう家庭内も家族の間の実は一枚岩じゃないよねみたいなのがすげえわかるんだよね。なんかそういう話でした。
なるほどね。
なんとも言えないんだけど、こう、正月とか実家帰ってさ、まあまあ年なりにそんなに喧嘩もしなくなった家族だから、あれなんだけど、こうそういえば人間分かり合ってるとかね言うけど、実はそんなに分かってないなとかね、妻のことを。妻との関係とかを真面目に考えようとすると怖くなっちゃうなみたいなこととかをめっちゃ考えるね。
そういう意味では自分は、なんだろうな、理解しようとしすぎないことが重要だろうなと思いますけどね。
その通りなんだよね。
なんだろう、こう分からないから受け入れるっていうんですか。
そうそうそう、やっぱそのだからインテリの人とかは、何でも分かっちゃうわけじゃないですか、文章とか答えが、だから分からないものに対しての距離感が分かんないんだろうね。
ああなるほどね、
っていう感じもちょっと伝わってくるしね。
分かんないながら進むってことが苦手なのかもね、
白黒つけようとしすぎちゃう、自分に白黒今までつけることばかりできて、実際それで学業で飯も食えてるぐらいのお兄さんだから、多分そういうファジーなのが許せないんだろうね。
なるほど、だからある意味完璧主義な、
そうですね、辛さみたいなのがやっぱりその漱石の筆によってリアルに染みてくるんですよね。完璧主義の辛さって一言で言っちゃうと、まあなんとなくそういうもんだなと思っちゃうけど、やっぱその リアリティというかのがすごい伝わってくるんで、僕は後人すごい本だったなと思って、また次50ぐらいかな読むとしたらまた1週ぐらい1週間2週した時に読みたいなと思います、ね、
あ、なるほどね、まあ、確かに興味深そうな本ではありますね、
はい、じゃあ最後松尾さん、
これまたね、同じく西川の子、さくらっていう、
それは知らないな、
小説が、多分ね、西川の子が出てきて、そんなになんだろう、割と昔の作品というか、だと思うんですけど、面白かったです
桜がね。さらばより面白い。
あんまりこうどっちがとは言いにくい。さらばは割とこう暗さもあるんだけど、最終的に読めば、あ、読んでよかったっていうような、ちょっと明るい、明るめの感じになるんですけど、さくらに関しては、 ドヨーンとするっていうか
割と救いの少ない
感じかな、うん、なんかこう
どんな話しますか。
こうある家族の商店が当たった話なんですけど、はいはい、うん、
また松尾さんの不幸な話が始まったぞ
いやそんなにね不幸だな確かにまあ若い時は可愛い奥さん、うん、イケメンの旦那、
うん、
で子供が、うん、兄ちゃん、うん、弟妹っていう3人兄弟っていう家族にさくらっていう犬が、
お犬なんね、
桜っていうのは犬なんです、うん、でそういう家族がどうやって生きていくかみたいな話なんですけど、
はいはいはい、
うん、あのねこの西加奈子っていう人はね、
うん、
人の絶望を書くのがねうまいね、
あそう
と思いました、なんかどういう風に人って絶望していくんだみたいな、
うん、
そういうのをね書くのがうまい、表現するのがうまいっていうか、なんかその主人公はその弟、
うん、
弟真ん中の弟が主人公で始まっていくんですけど、
うん、
その家族の中心を成してるのは兄なんですよ、うん、
はい、
もうイケメンだし、
イケメンのお父さんとね、
そう
可愛い奥さんの間に生まれて、
でそのお父さんじゃない兄ちゃんはイケメンだし、うん、運動もできるし勉強もできるし、もうスーパーマンなんですよ、
う
ん、
不幸になっちまえ
で、うん、家族とそのある意味中心的なね、兄を中心に回ってるような家族だったんですけど、まあその兄がこうまあいろいろ、ただ若い時はそれなりに悩みもあって、うん、すごいこう恋愛してた子が遠距離になっちゃって、
うん、
遠距離になっちゃったんだけど、兄ちゃんいいやつだから、うん、純粋にね本当にいいやつなんですよ、うん、で俺は遠距離になったけどちゃんと続けるんだと言って、
うん、
手紙送り合おうねと、
うん、
だけどなんかある時こう手紙が来なくなる、
うん、
わけですよ、
はい、
で兄ちゃんはこう、まあ、絶望しながらも、うん、まあ、そういうもんかって思いながらこうなんとか前向きに進もうと、
うん、
思って、まあ、ちょっとこう新しい彼女ができたりもするんですけど、
うん、
でそんな折もその兄ちゃんが事故に遭うと、
はいはいはい、
事故に遭っちゃって、
ハゲちゃう、
ハゲちゃわない、それはハゲちゃわない、
ハゲちゃわない、
下半身不随になっちゃう、
はいはいはい、
で下半身不随になり、
うん、
でなんか顔になんかすごいでっかいあざとかができちゃって、うんうん、でこう生きていく辛さみたいなね、
はい、
要は今までだからさらばと似たような感じですよ、そこは
そう、ね、
今まで脚光浴びて、うん、いつも中心にいた人がそんなになっちゃって、
うん、
でこう変なあざもあるから周りの人からもう化け物だみたいなこと言われながら生きていくんですけど、うん、でそんなに家庭の中心にいた兄ちゃんがこうそんなになっちゃったから家庭もすっごく暗くなっちゃって、
うん、
でそんな折も兄ちゃんはまあそう、まあ、ここからネタバレしちゃうんですけど、
うん、
まあ、兄ちゃんは自殺しちゃうんですよ、
まあそうだろうね、
うん、兄ちゃんは自殺しちゃって、うん、もう俺もうギブアップするっつって遺書がそれだけなんですけど、
うん、
それで死んじゃって、でなんかそれでまあこうお母さんもなんかこう、うん、すごい大飯ぐらいになっちゃったりとか、あとはその妹は実はまあそれは分かるんですけど、兄ちゃんのことがもうすごい好きだったんですよ、
うん、
もうある意味恋愛的な、
あ
でその実は遠距離してた手紙を止めてたのはこの妹だったんですよ、
うん、
それぐらい兄ちゃんが好きだった、
うん、
だけど兄ちゃんが死んじゃったみたいな、でそれをその主人公に言うんですけどね、
うん、
お前それを張って言いながら、まあ、妹を殴るんですけど、
もう、
うん、みたいな感じで、うん、家族がめっちゃもうぐっちゃぐちゃになってて、
うん、
でお父さんもなんかその兄ちゃんがそのそんな元気が自殺する前ね、うん、元気がなくなってて、で家庭の空気が悪くなったから 出ていっちゃうんですよ家を。
お父さんもこれはしょうがないよ。
そう、うん、出ていっちゃうとかでもう家庭がぐちゃぐちゃになるんだけど、だけど一応最終的にはそんな中でもなんとか家族が再生していく話なんですけど、うんうん、再生はしていくんですよ、
うん、
ただね暗いんですよずっと、
うんうん、
その兄ちゃんのそのことがあってから、
はい、
そこら辺の絶望感がね大好物なんですよね
好きだよねそういうのね。
いや本当になんかね、みんながそれぞれ絶望を抱えてる家族なんですけど、
うん、
その感じがねたまらなくいいんですよ。
そうなんだ。
もうね本当なんかもうジョニーさんもね、
はい、
家族構成近いから。
家族構成近いあの兼用にだいぶ波がないだけで上もなければ下もないっていうあの、ま、非常に物語の主人公になりにくい家庭環境で育ち、うん、結果長男は自殺もしなければあの妹に行く手紙を止められることもなかったんですけど
いやだけどねそういう意味では、はい、さらば的なその
カタルシスみたいなのがない、
うん、そうね絶望感が多い多め。
ああ松尾組の
いい感じだったね。
あそう
人ってそうだよねって
やっぱね絶望しなきゃいけないよね。
そうそうそう
不幸であるべきだろう
ね。いや何なんだろうね不幸自分のこの不幸を読みたい感じよく分かんないけどどっからその源泉がどっから湧き出てくるのか分かんないけど多分ね常にちょっと思ってるのは、うん、多分人の本性を覗き見たいんだと思うんですよ、
はいはい、
それは松尾さんずっと言ってるよね。
ずっと言ってる
それずっと一貫してずっと思ってる、
うん、
だから平常時に見れないことを見れるのが本であり、うん、映画であると 思ってるからこそ多分そういうのを見たい。
あ
本で日常系ってこれ絶望的ですから
確かに、ね、本の日常系確かにそうかもしれない
っていうようなね、ちょっと、まあ、明るい話が読みたければ、
うん
明るめの話が見るからさらば
確かにね、
うん、ちょっと絶望多めだったら、
うん、
桜
確かにそうかもしれない。
一般的にはさらばをおすすめします
そうだなそれはそうだな、うん、まあでも西からこうブームが来たわけだね自分に、
うん、面白かったですね。しかもいい作家だなと思いましたよ。
ああいいじゃん、うん、はい、まあ、そんなわけでね、
はい、
2017秋の本
はい、
うん取り上げてまいりましたけど、何か言いたいこと言い残したことありますか？
いや満足です。
満足ですか？
まあ、今回あんまりそんなに小説が読めなかったので、
ね、まあちょっとアニメの本数を減らしてさ、
そうね。
読書でもしたじゃないですか。
本読まなきゃ。
僕もちょっと本読む量が減ったんでね、今年は今回はちょっと頑張ってみたいなと思いますよ。とりあえずピンボール。
ピンボール
とさらばもできれば読みたいけどね、
はい、まあ、さらばは全然読む、
うん、
で自分はなんかあの八丈寺
うん、
あ伝えで合うから
あるよ、
うん、
ちょっと今日でもいいから行ってみて
早い
即行動でしょ八丈寺もね多分ね1時間足らずで読めるから。
あそれいいね。
あちょうどいいちょうどいいっすよ、うん、
確かに、
うん、もう一回読みたくなってきたもんね俺ね、
うん、
はい、まあ、そんなもんだけではい、また今年本年もよろしくお願いいたします。